はい、今日の問題ですね。第21回の本試験、問題35。在宅で行われる呼吸管理について正しいものはどれか3つ選べ。1番、ネブライザーで、吸入薬を用いる際に副作用と思われる症状が見られた場合には、吸入を中止して医療者に報告する。ネブライザーで吸入薬を用いる際に副作用と思われる症状が見られた場合には、吸入を中止して医療者に報告するとありますが、これは正しいですね。ネブライザーっていうのは吸入薬のこと、吸入器のことになるんですが、まあ、喘息発作とかでですね、呼吸苦が出た時に、まあ、お薬っていうのをあの飲むわけですよね。で、まあ苦しいわけですから、できるだけ早く苦しさっていうのを抑えなきゃいけない。そういった時にこういうネブライザー、吸入器っていうのを使用するわけですね。で、この吸入器っていうのは薬が入ってるわけで、それを口の中に入れるわけですけれども、このお薬っていうのはいい効果。もちろん薬の発作を抑える、気管支を広げたりですね、炎症を抑えるような効果、いい効果もあるんですが、悪い効果っていうのもあるわけですね。副作用って言います。こういう副作用が出た場合っていうのは、まあすぐ使用は中止してですね、自己判断ではなくて医療者に相談、報告して、指示を仰ぐっていうのが鉄則になりますね。ということで、1番は誤り。その次2番、在宅酸素療法を受けている利用者が息苦しさを訴えた場合には、医師の指示の有無にかかわらず酸素流量を増やす。在宅酸素療法を受けている利用者が息苦しさを訴えた場合には、医師の指示の有無にかかわらず酸素流量を増やすとありますが、これは誤りですね。在宅酸素療法を受けている人っていうのはですね、HOT なんて言うんですけども、HOT って書いてね、機械を導入するわけですね。で、在宅酸素を使うような人っていうのは、まあもちろん、COPD とかの人なんかが多いんですけれども、まあ呼吸苦っていうのがあるんですよ。で、息苦しさっていうのが慢性的にあってですね、で、息切れがあってですね、で、まあそんなことだから動きたくないということで運動不足になったり、息苦しい人っていうのは食欲も湧かないので、栄養不良っていうのが起きやすいんですね。こうやって息が苦しいだけでですね、やっぱ全身状態というのは良くないわけですね。で、身体機能も落ちる一方であると。なので、まあ、酸素療法によってですね、その息苦しさを改善して、まあ、そういった運動をするとか、食欲を上げるとかですね。で、物理的に苦しさっていうのを取るという形で、その本人の生活の質全体を高めるために役立てようというふうになっているものなんですね。で、もちろんこの在宅酸素というのはしたいです。はい、どうぞというふうになってはいないんですね。在宅酸素を始めるときには、お医者さんの指示のもとですね、酸素吸入機器っていうのを導入して、で、流入量、入れる量ですね、何リットルってあるんですけども、それもお医者さんの指示によって決めてもらうわけですね。だから、たとえ苦しいからといってですね、自分で好き勝手にガチャガチャ変更しちゃいけないわけですね。で、ちょっと細かいですけど、酸素っていうのはですね、酸素を取って二酸化炭素を出すわけでしょ。で、肺気腫の人なんかって言ったら、肺を吐く力が弱くなるわけですよ。吸うは吸えるんです。だから二酸化炭素ってうまく出せないっていうことがあるんですね。ガス交換っていうのができないわけですね。そして二酸化炭素がバーッと頭の中に溜まるとですね、もうなんかボーっとしてですね、なんか認知機症状みたいなことを出たりもする。全然いいことないんですよ。だから、無限に、流量を増やすっていうのはですね、危ないんです。だから必ずお医者さんの指示のもとやりなさいというふうになってますね。ごめんなさい。その次3番。在宅酸素療法を実施している場合には、定期的にバッテリーの充電状態を確認する。在宅酸素療法を実施している場合には、定期的にバッテリーの充電状態を確認するとありますが、これはその通り正しいですね。在宅酸素というのは電気で動くわけですね。で、呼吸が苦しい時とかですね、やっぱ酸素を入れるわけですけれども、まあ突然バッテリー切れて使えないなんて言うと困るわけですね。なので定期的にチェックが必要ということになります。さらに停電時とかはですね、酸素ボンベとかですね、もうまあずっといつまで、いつ酸素が、電気が復旧するかもわからないような状況ってありますよね、震災とかね。なので、そういった場合には酸素ボンベを使うというふうになってますね。その次4番、人工呼吸器を使用する場合には、緊急時の対応方法や連絡先を確認しておく。人工呼吸器を使用する場合には、緊急時の対応方法や連絡先を確認しておくとありますが、これもその通り正しいですね。 人工呼吸器っていうのは、まあ、自力呼吸というのができない人に対して使うものなんですよ。で、やっぱり不具合があったらもう直結してるんですね。命に関わるんですね。で、急変が起きたりすることもありますね。で、アラームが作動したりすることもあるんですね。すごい危ないんですよ。ね、ほっとくと。なので、緊急時にどうするかっていうのはですね、ちゃんと決めてあるんですよ。で、どこに連絡するかっていうのも決めてあるんです。なので、それをきっちりと確認して対応できるようにしておくっていうのはもう大事なことになるわけですね。そして最後5番。痰の吸入器は介護保険の給付の対象となる。痰の吸入器は介護保険の給付の対象となるとありますが、これは誤りですね。自費になるわけですね。これは福祉用具のカタログなんかにも載ってはいるんですけどね。自己負担になります。で、介護保険の対象とくればですね、2種類あるんですね。福祉用具貸与っていうのと、福祉用具購入、括弧販売。どっちでもいいんですけどね。特定福祉用具購入販売。で、福祉用具貸与とくればレンタルで13項目あるんですね。車椅子や車椅子の付属品、ね、あとクッションとかですよ。あと歩行器、歩行補助杖ですね。歩行器とか杖ね。で、特殊寝台、特殊寝台付属品。これはベッドとかですね。で、特殊寝台付属品というのは柵とか。で、あと床ずれ防止用具、体位変換器、手すりスロープ、認知症老人徘徊感知機器。この徘徊感知機器はまあセンサーとかですね。で、移動用リフト、自動排泄処理装置。これが13個。これはレンタルの対象になります。で、福祉用具購入とくれば5つね。簡易浴槽。で、入浴補助用具。これ、お風呂の椅子とかね。で、腰掛け便座。これ、ポータブルトイレとか。で、移動用リフトの釣り具。リフト本体はレンタルですけども、体に直接触れる釣り具ですね。紐みたいな、ガバッとベルトみたいなね。そんなのは自費。自費というか、まあ、購入ですね。あと、自動排泄処理装置の交換可能部品。これが購入になります。まあ、レシーバーとか。そういうチューブとかですね、直接排泄物が通るようなものはレンタルできないので、買うというふうになってるんですね。この辺で用具と福祉用具購入と貸与の違いっていうのは、まあ購入とくれば歯ブラシ、貸与とくれば歯磨き粉なんていうふうにイメージで押さえておくといいですね。人の歯ブラシは借りないでしょ。でも歯磨き粉は貸してなんていうんで借りたりしますよね。そういったものっていうので区別して、あ、これは借りるものだな、これは買うものだなというふうに区別できるといいんじゃないかなと思いますね。ということで、この問題の正解ですが、1番、ネブライザーで吸入薬を用いる際に副作用と思われる症状が見られた場合には、吸入を中止して医療者に報告する。そして3番、在宅酸素療法を実施している場合には、定期的にバッテリーの充電状態を確認する。そして4番、人工呼吸器を使用する場合には、緊急時の対応方法や連絡先を確認しておく。1と3と4が正解詞となります。では、解説は以上です。